今日のテーマトークはサンダーボルツです。はい、ではマリオさん解説お願いします。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。マーベルコミックのヒーローたちが活躍するマーベルシネマティックユニバースの各作品で悪役やならず者として登場したキャラクターたちがチームを結成し、己の過去と向き合いながら世界の脅威に立ち向かっていく姿を描いたアクションエンターテイメント。姉を失ったことで空虚な日々を送っていた暗殺者のエレーナは、謎多き CIA 長官バレンティーナからの指令を受けてある施設へ向かう。そこで同じくバレンティーナによって集められたジョン・ウォーカー、ゴースト、タスクマスターが一堂に会し、記憶を失ったボブという謎の男も現れる。思わぬ危機が訪れたことで一同は協力して窮地を乗り切り、エレーナを助けに来た父のアレクセイ、バレンティーナの真の目的を探るバッキー・バーンズも合流し、サンダーボルツという即席のチームを組むことになる。やがてニューヨークの街に次々と市民を消し去る脅威の存在が出現。当初はバラバラだったサンダーボルツは危機に直面する中で次第にチームとして結束していく。フローレンス・ピュー、デビッド・ハーパー、セバスチャン・スタン、ワイアット・ラッセル、オルガ・キュリレンコ、ハナ・ジョン・カーメン、ジリア・ルイス・ドレイファスら、これまでの MCU 作品でそれぞれのキャラクターを演じてきたキャスト陣が結集。トップガン・マーヴェリックのルイス・プルマンが謎の男ボブ役を務めた。監督は映画ペーパータウンやテレビシリーズビーフで知られるジェイク・シュライヤー。脚本はブラック・ウィドウ、マイティー・ソー・バトル・ロイヤルのエリック・ピアソンとドラマ一流シェフのファミリーレストランのジョアンナ・カロ。はい。
はい。ではここから内容に触れる話に入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい、では最後の感想、マリオさんいかがでしたか？
そうですね、見る前のイメージとしてなんかこうはぐれ者たちの一年発起みたいな、まあスーサイドスクワット的なみたいなとか、まあ MCU でいうのだったらガーディアンズ・オブ・ギャラクシー的なものなのかなーって思ったら、結構ずっとどんよりした映画というか、そういうメンタルヘルスに寄り添う物語だったなというか、特にその劇中に出てくるセントリーと、あとエレーナのそういうある種内政をめぐる話としてすごく良かったなというふうに思いました。うん。本当に過去にある種すごいトラウマを持っていて、生きる意味もちょっと失いかけてるみたいな。けど、私が今生きてる意味ってなんだろうっていう、もう本当に落ち込むような時期もあれば、すごくなんか普通に振る舞えてるような時もあってみたいな、そういう感情のこう複雑な波みたいなのがある中で、で落ち込んだ時はどうすればいいんだろうみたいな、そのちょっと荒んでしまったメンタルヘルスにちょうど寄り添ってくれるみたいな、なんかそこが僕素敵というか素晴らしいなというふうに思いました。はい、本当に内省をめぐる話だったのに、すごい最後の決着のつけ方とかもすごいアクションというよりかは本当に精神世界に入ってどうするかみたいな話になってて、なんかもう僕そういうのすごい好きだなというか、あのエヴァンゲリオンももうもはや概念でしかないみたいなところにどんどん物語が行くみたいなと一緒だなと思っていて、なんかそういう意味で本当に僕はすごい好きな面白い映画だなというふうには思いました。まあチームものとしてはちょっとまあどうなんだっていう気はするんですけども、まあ、ただすごい自分の中ですごい良かったなというか、染みるポイントがあったので、すごい僕は好きな作品になりました。はい。
はい。大井さんいかがでしたか？
そうですね。なんか、久しぶりに最近の MCU で楽しいという言い方で、とか、面白かったです。うん。なんていうか、まあ、そもそも MCU ってフェーズ4以降というか、結構メンタルヘルスの問題で時々扱ってきたような気がしてもいるんですけど、今作はもうよりそれを中心に置いてというか、もう完全にその話をしますよっていうのをなんか前面に出してるような映画で、そのアクションとしては確かにすごく地味でもあるなとは思いつつも、でも、なんて言うんだろう。扱っているもの、テーマ自体の切実さというか、テーマ自体の描き方の面白さというか、それをこう描いてくれるんだってところは結構見てて楽しかったんで、うん、なんか、思ったよりも楽しめたなって感じは個人的にはしています。うん。やっぱり、さっきマリオさんもおっしゃってましたけど、まあ、特にこのセントリーとの最後のオチの付け方と言えばいいのか、その、すごいそれが現代的だなっていうふうに思ったんですよね。 はっきり結構セントリーってもう躁鬱病の目、もう患ってるキャラクターだと思うんですけど、その躁鬱病、まあ、ですよね。その自分がコントロールできない、その、ある種のメンタルヘルスとしての病にどう対処するかというか、どう向き合うかっていうところで、そこをなんていうか、倒すじゃなくて、いるにはいるっていう状態を認められるかどうかっていうのって結構すごい、その現実そのものだなって思うんですよ。その、そういう病を患ってる人たちにとっての。なんかそこを、ある種フィクション的に倒して、で、よりこう、マッチョになっていけばいいんだっていうような、いわゆる典型的なヒーローの終わり方ではなく、そうじゃない終わり方をしたところもすごい僕は好きなところですし、うん、なんか、うん、確かに好きな映画って言いたいなっていう感じが強くするタイプの作品だなと思いましたね。はい。
はい。僕はですね、まあ、圧倒的に面白くて、よくできた映画とは全然思わないんですけども、めちゃくちゃ好きなんですよね。で、前、キャプテンアメリカの時に、なんか全然目立った武器とか能力がない人たちのチームをやるのが楽しみだな、みたいなサンダーボルツの話をしてたんですけど、いや、ちょっとそれは叶えられたなっていう感覚があって、あの、ここに出てる人たち、誰一人単独映画撮れないと思うんですよ。
うん。
それぐらい、あの、個としては際立ったものを持ってないと思うんです。それは、あの、能力的にもそうなんですけど、花っていう意味でも、この人は、がヒーローで、この人だけの作品を見たいみたいにはならないと思うんですね、それは。でも、その、花のなさだからこそこの人たちが集まってるところが僕すげえいいなとは思ってて、うん。なんでしょうね。ちょっとうまくまだ言語化しきれてないかもしれないんで、またおいおい話せたらと思うんですけど、
うんうん、
そこが良かったなって僕は思ってます、
うんうんうんうん。
はい。そんな感じでじゃあ内容を詳しく触れていきたいと思うんですけれども、さあ、じゃあ、どっから行こうかなっていうとこですけど、
うんう
ん、僕見てて思ったのが、悩みのレベルの卑近さがいいなと思ってて、
はいはいはい。
うんうんうん、
まあ、もちろん、あの人たち、あの、暗殺者とかやってて、めちゃめちゃ、あの、すごい罪を背負ってるから、その悩みを卑近っていうのはちょっと違うのかもしれないですけど、結構、あの、持ってる悩みが、30手前で、ちょっとこの仕事続けてていいのかな、みたいな、
うん、
あの、そういうレベルの悩みとか、あるいは、ちょっと単調な仕事続いてしんどいな、みたいな、中年の危機みたいなものだったりとかっていう、うん、あるいはこう、あんまり仕事、うまいことキャリア重ねられてないし、家族からも見捨てられて、人生うまくいってないみたいなレベルの話、だから、なんかその、世界を背負ってるとか、
うん、
ものすごい、あの、責任を背負ってるとか、誰かの人生を背負ってるとかじゃないレベルの話の人たちっていうのがすごい良かったんですよね。もう、マジで30手前で転職迷ってる女の人やなと思って、とか。
うん、確かにね。そうですよね。
まあ、まあ、結構、まあ、そう、まあ、そうか。仕事辛いなーにもまあ見えるのか。まあ、まあ一応ね、エレーナってまあやっぱね、ナターシャが亡くなってっていうのをやっぱ引きずってみたいな話とか、あったりとかするから、
はい
はいはい、まあ、まあ大切な人の喪失が乗り越え、未だにちょっと引きずっちゃうっていうのとかはまあなんか、うん、まああるっちゃあるよなというか、
うん
うん、それがやっぱりすごい特殊能力というかすごい、格闘能力なら、なんかヒーローとかでなくて、一人の人間としてなんかすごくその、悩みとか、自分の中にある闇みたいなのがすごい結構、そこが卑近っていうのとかはやっぱわかりますかね。
うんうん。うん、それこそ、オープニングすごいいいなと、結構引き込まれたんですけど、最初。
うん。
まあ、ヒーロー映画においてよくあるじゃないですか。ああいうその、飛翔のシーンって言えばいいのか。
うん。うん、
でも明らかに落下じゃないですか、あれ。
ね、
うん。うん。なんか、その、ともすればもう、なんていうかな、死の匂いというか、そっちの側に踏み入ってしまいそうな人たちの話っていう、
うん、
ところがなんか、 すごいいいっていうかな。なんか人間を描いてるなって気がちょっとしたんですよね、あそこ。
確かに。本当に最初のシーン、完全に身投げ感がすごいというか、
うん、
したし、あと、その後でこう、ビルに侵入して、で、こう、廊下でこう、警備員というか、
うんうんうん、
と戦うシーンあるじゃないですか。
うんうん、
あれ結構影めっちゃ強調してるから、
はい。
なんかその後の起こるニューヨークのあの人がどんどんバサーって真っ黒になってみたいな、
の
まあ、こう、なんというか目くばせでもあるし、なんか彼女自身のすごい、どこか拭えないその闇というか、その悲しみ、暗さみたいなのの象徴、みたいだなーっていうふうにすごい思って、なんか今までだったらすごいああいうシーンってもう盛り上がるような場面とかだと思うんですよね。なんかそれこそアイアンマン2だったっけ？
ああはいはいはい。
そのブラックウィドウというかスカーレット・ヨハンソン演じるナターシャが文字通りああいう場面でこう、バッタバッタと警備員というか敵をなぎ倒、大人数の敵をなぎ倒すみたいなシーンあったと思うんですけど。あれ、確かそういう真っ白な空間みたいなところで彼女の黒いコスチュームだと赤毛がめっちゃ映えるみたいなシーンだったと思うんですよね。なんかストレートはもう打って変わってすごい真逆だなと思って。なんかそういったのの対比とかも絶対込みで入ってるんだろうなっていうのは思いましたね。
なるほどな。僕結構あのくだりは、その、やりたくない仕事をしてる人たちの話としてのまあ、前段としてあのシーンが結構そういうものとして印象に残ったんですけど、出てくる人たち、まあ暗殺者とか傭兵とか兵士とか、全員人の命令で動く人たちじゃないですか。で、ヒーローって、その、自分自身が持ってる信念とか倫理観とか、意思決定に基づいて行動する人だと思うんですけど、そういう人がいないっていうのが、結構今回大事というか、まあ、受け身の人たち。だから、戦ってるのも仕事ですとかっていう、目的意識とかは基本的にはないですっていう。まあ、その目的意識も、誰かが与えてくれたものとしてやってます。で、みたいなものとしてあって、で、なんかそれが嫌だなってなってるというか、なんかこれで、それでだけで生きていくのしんどいなってなってる人たちの話だなって感じで見てて、なんかちょっとそこは僕はサラリーマン的な話として見てたんですよね。
確かに確かに。その一面もありますね。まあ最初、愚痴ってるところが始まりますからね。エレーナが。
まあそうね。まあそうね、まあ。結構やっぱ各キャラクターが、まあかなり地味、じゃないですか。まあ、一個一個のキャラクター、なんか、どんなんだったっけみたいなのを思い出していくと、まあでも結構やっぱり、そのバックグラウンドは結構辛いことがたくさんやっぱあるキャラクターたちばっかりなんですよね、やっぱり。まあゴーストとかも、ああ、そうだったな、なんか実験で両親亡くなって、ああいう体になってしまって、みたいな話だったな、とか、タスクマスターとかも、ああそういえば、あの、父親がとんでもねえやつで、みたいな話だったなとか。まあ、唯一、名前忘れちゃった、あの、偽キャップみたいな人、名前忘れちゃった。
ウォーカー、ジョン・ウォーカーですよね。
あ、ジョン・ウォーカー、そうそうそう。まあ、彼は、まあ、彼はどっちかいわゆるそのサラリーマン的な感じはちょっとするんですけど。まあ、スキャンダルで、スキャンダルというか、まあ、とんでもないことやらかしてスキャンダル的な感じでこう、落ちぶれちゃって、みたいな。人的な意味では、まあ、ちょっとサラリーマン的なに近いのが、まあ、彼かなと思うんですけど。
そうっすよね。だから、そう、お仕事映画とヒーロー映画って意味だと、それこそザ・バットマンとかも結構、お仕事打つ映画って、だと思ってるんですけど。ただ、ザ・バットマンは、崇高な目的を最初は掲げたけど、そのためにやってることがこれかっていう、多分、デスボラと思うんですよ。結果的に、しかもそれをやり続けても何も変わんねえじゃねえかっていう、その絶望感が映画の中を漂ってて、でもやるんだって結論に至る映画じゃないですか。でもなんか本作は、そこにまで至れてない感じがいいなと思って、さっき山口さんがおっしゃった通りで、 目的すらもう持てないというか、その権利すらもう若干手渡しちゃってる。
うん、
うん。うん。で、生きる理由もそこにないし、で、結構印象的だなって思ったのが、ジョーカーとかゴーストとかタスクマスター、あるいはエレーナは、もうそれは現在進行形で、まああるいはボブもそうかな。現在進行形で、うんうん、その、ある意味バレンティーナにそれを与えられてる、奪われてる状態なわけですけど、
うん
うん、アレクセイがいるのがすごいそこの象徴だなと思って、彼らの先にはアレクセイがいるわけですよ。
うん。
要するに、お役ご御免になった先に本当に何もなくなった中年の危機を迎えてるアレクセイがいるわけじゃないですか。それがすごい象徴してるような気がしていて、その、
うん、
要は、
ね、
ある意味国家のために働いたあの時が幸せだったっていうんだけど、その幸せの先には結局虚無しかない、まあボイドしかないわけですよね。
うん
うん、
で、現代って良くも悪くも働いてる時にちょっとそれわかる瞬間あるじゃないですか。サラリーマンとして働いてる間、
うんうん、
もちろんそれをしながら自己実現をしていけるそのキャリアパスっていうのが理想とされてるんですけど、
うん、
なかなかそれを体現できる人ってそんなにいなくて、多くの人は多かれ少なかれそれを受け入れながら生きていかなきゃいけないってか、行かざるを得ないと思うんですよね。で、
うん、
その先に虚無とか中年の危機があることも分かった上でそこに進まなきゃいけないっていうのが現代だと思ってるんですよ。
うんうん
うん、
なんかそういう中で、その人たちの、要は市政の人たちの、その、ロールモデルと言ったら変なんだけど、なんだか見本になれる人、としてのヒーローとして今作なんかキャラクターとして選ばれているんだろうなっていうのはちょっと見てて思ったりはしました。
うんうん、確かに男性二人、過去の栄光をすがりがちになってて、うん、まあ、アレクセイはそのソ連時代の、レッドガーディアンとしての栄光にすがってるし、
うん、
ウォーカーはハイスクール時代のなんかスポーツの大会の思い出とかを未だに取り上げてくるみたいな、あるよねみたいなのは、うん、だからちょっとそのこっから先のキャリアに良くなる展望はないから、
うん、
どうしても過去の思い出を引っ張り出してきて、
うん、
そこにすがっちゃうみたいなのを、うん、男二人がやっちゃってるっていう。
うんうんうん。
ああ、確かにあの二人ってすごい、
はい、
本当に。まあ、アレクセイはもうもろに中年の危機だと思うんですけど、はい、ジョン・ウォーカーはあれ、もう中年の危機、もの予兆というかもう一歩手前って感じですよね、はい、あれは多分。うん、
あれ、30歳になったぐらいの男性に現れてくる症状のやつです。
僕にもしっかり現れてました、しばらく。
まあ、ありますよ。ありました、あります、うん、あります、あります。そうそう。
うん、なんか、それらを全部超えた先にいるバッキーっていうのはちょっと、
そう
ですね、一人だけじいさんじゃないですか、一人だけ。
そう
やっぱ、そう、
はい。そうなんだよな。
はい。
そう
なんですよね、もう、老成してるし、
うん、
あと、超えてきた苦労の桁がやっぱちょっと違う、
うん、
というか、やっぱその、そ
う
ですね、なんだろう、その、誰かの命令でやってましたみたいな、そういうレベルじゃないことを、本当に自分の意思関係なくやらかしてしまってるっていう、その背負った罪を自覚して背負ってここまで来てるっていう、
うん
う
ん、
その酸いも甘いも噛み分けすぎてちょっと違う領域に達しちゃってる存在が一人いるっていう、なんか、
うん、
屋台骨のしっかりしてるっぷりみたいなのが安心して見れるなっていう。う
ん、いやー、ね、そうっすね。
確かに。全然メンターっぽい振る舞いほぼしないっていうのが、なんかこの映画なんだよなっていうのは。だからあんまりこう、チームものとして別になんか、イエイみたいな感じでやっぱならないですよね。
うん、
僕だけそれ。
でも、それこそガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかだったらね、最後ってこう手を繋ぐシーンが象徴的に現れるわけじゃないですか。家族になるというか。
まあそうとか、はい、まあなんかスーサイド・スクワットとかでもなんかその、なんというか、あ、お前もなんか大変なんやな、みたいな感じで、うん、で、その、まあ認めるというかなんかこう、なんというか分かち合いながら、まあすごい大きな危機に、立ち向かって、
うん、
あ、お疲れです、みたいな、ニュアンスがあると思うんですけど、
うん、
あんまりないですよね、今回。
だから、まさに、多分2作品を挙げて言うなら、ジェームズ・ガン的なというか。
はい。
まあ、そうですね。どっちもジェームズ・ガンですけど。
うん。
はい。どっちも、汚れたヒーローものじゃないですか、本作も。
うん。うん、
ガーディアンズ・ギャラクシーとか、あのスーサイド・スクワットとかも、汚れたヒーローものなんですけど、やっぱりジェームズ・ガンって、そのファミリー作りがちというか、あの、ヤンキーですよね。ヤンキーなんですよ。そうです
ね。まあまあ、そうですね。うん。
うん、確かに。
サンダーボルツは、サラリーマンで、そんなに仲間意識もないけど、一応、やることだけは共通してるから、チームは組んでるっていう距離感の人たち。で、
うん、
で、そこで、相互ケアはするんだけど、なんか、親身になりきらないというか、寄り添うけど、全体重かけないっていう感じがあって、うん、やっぱ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかも、互いに体重かけまくるじゃないですか。
まあ、もうすごい親密に、ね、なってきます
ね。そうですね。相互依存って感じがすごいしますもんね。はい、
うん、
で、ちょっとその関係性が濃すぎて、デリカシーを欠いてる人たちになってるじゃないですか。あえて。ガーディアンズ・ギャラクシーって。まあまあ、
そうですね。そこが面白い形するっていう、うんうん、そこで見せる人ですよね。うん、
で、やっぱこのサンダーボルツってその、デリカシーのないキャラって、やっぱ、ちょっと、アレクセイの変な距離感として表されてて、
確かに。
下の年代同士って、その、なんだろう。互いの噛み合わなさっていうのはあるんですけど、過剰に踏み込むこと自体をお互いに求め合ってないというか、うん、この距離感でいてくださいねって、どうせ他人なんでっていう。あ、でも一応、やることは一緒なんで、協力はしましょうねぐらいの距離感の人たちだなっていうのが、うん。うん、いや、僕、そのね、ジェイブズ・ガン作品のちょっと苦手なとこそこなんですよ。
なるほどね。
この人たち結局ヤンキーやからみたいなのがあって。
まあ、そう、う
ん。なるほどな。うんうんうん。
結構その辺、確かに僕らもスーサイドスクワットとか、それこそガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのボリューム3とか、うん、喋りましたけど、特にそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのボリューム3って結構危ういよね、みたいな感じの話、
うんうんうん、
山口さんと僕したと思うんですけど、はい、やっぱそこですよね。
し
そう、身内っすよね、あれ。
うん。
うん、そう、身内じゃないものがどうなっても、まあ、いっかって思ってる人たちなんですけど、うん、やっぱ本作は、その、身内もまあまあまあまあぐらいの感じやし、うん、逆にその、身内じゃない人にも、ある程度まあ、やれる範囲でよくしようみたいな感じの人たちだなと思って、うん、別に悪いことしてきた人たちだけど、あ、仕事じゃない時は、まあ、できるんやったら人助けはしますけどね、ぐらいの感じの人たちなのが、なんか、僕はちょっと心地よかったですね、そこが。
確かにな。なんか、会社の中の人間関係の距離感に近いのかもしれないですよね、うん、それは本当に、うんうん。サラリーマン的っていうのだと、うん。なんか僕はなんか連想したのなんか、ツイッターでフォロー、相互フォローしてるけど、一言も絡んだことない人みたいなぐらいの。何回か絡んだことあるけど別に仲良くないというかそんな親密でもないみたいな人いませんか？
うん。
ああ。
その距離感だなって思って。
はいはい。めっちゃ意識してるけど、
うん、
みたいなのがありますよね、
うん。そう。僕それをちょっと連想したというか、
うんうんうん、
で、なんかそういう関係性ってなんかやっぱりこう、どこかこう、なんていうんですかね。なんというかその結束力というかつながりってどっちかっていうとなんか、洋っぽさというよりかは、陰っぽさというか、なんか暗さから来てるものかなーって僕は思っちゃうんですけど、まあなんか、そういう SNS で繋がれる人ってやっぱり、リアルでそういう人いなかったからそこで繋がれるみたいな人だなーって思って、
うんうんうん。
だからなんかちょっと、こう、影の話みたいな、影で繋がった人みたいな感覚がちょっとあって、まあこれは僕の SNS に対するイメージとか、僕自身がそうだったかみたいなのが、あるとは思うんですけど、
うんうん、
なんかそこで繋がった人たちとのこう距離感みたいなのをやっぱ思い起こさせるというか、
うんうん
うん、だからすごいジェームズ・ガン的にイエーイとはある意味でならないみたいな、
うんうん、
ある意味近くて遠いみたいなのが、
うん、
なんか多分それがある種心地よかったんでしょうね、今回の映画に関しては、
うんうん、まあある意味そのジェームズ・ガンのそのまあガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもザ・ソーシャル・スクワットもそうなんですけど。その主人公たちが、その家族に出会うまでが異常に孤独だから、家族と出会うと上がるわ、まあうん、上がるように作られてるわけじゃないですか。
うん。
まあそれはちょっと、やりすぎてるぐらいまで孤独なんですけど。
うん。
今作、サンダーボルツって、まあ孤独ではあると思うんですよ。孤独感は結構、それぞれの核にあるんだけど、うん、でも、言うほど不幸でもない。まあでも、難しいんですけどね。そのゴーストとかじゃあ不幸じゃないかって言われたら不幸なんですけど、
うん
うん
うん、
でも多分その子を自分の中である程度消化できちゃってる人たち。
はいはい。いや、まあ、ファンタジーの不幸と、
うん、
一応現実レベルの不幸の差はあるとは思います。まあ、もちろんその、人死には関わってるんですけど、
うん、
もうなんか、世界レベルの孤独とかっていうのと、身内なくしましたって、ちょっと、うん、良くない仕事をしてきましたっていう、人間が抱えてる孤独みたいなのの、違いは結構あるとは思うんですよね。だから結構その、身近なものとして感じられるかなっていう、サンダーボルツのメンバーは。
そうですね。それはそうかもしれないですね。大切な人との喪失とか、なんか傷つけられたとか、まあ、人生の挫折とか、引け目とかみたいな。まあ、誰しもある話みたいなのが、まあ、結構ダイレクトに伝わってくるキャラクターたちみたいなのはありますね。
そう。だからそれこそボブが、ある種その闇落ち、というか、まあ、ある意味、向こう側に行っちゃうって時に、
うん、
こう、真の部分まで行けないのも、その距離感だからだろうなって感じもちょっとするんですよね。
うん。いや、そうですよね。
うん。それこそ、その、仕事仲間が、例えばちょっと休職したとかって時に、そこまで助けに行けるかって、すごい難しいラインじゃないですか。どこまで踏み込んでいいのかっていうのって。なんか、それをすごい連想したんですよ。その、ボブの下り。
うん。
そう。だから、なんていうんですかね。その、ガーディアンド・グラキスなら、もう迷いなく行くじゃないですか。
そうね。
うん。だけど、そこは、そこまでではないというか、うん、一回それこそ、エレナがある意味、賭けもあるし、若干その、もう、若干の、その、騎士燃料も含めて飛び込んでいきますけど、
はい。
そこで、行く本当にっていう。
うん。
ね。
うん。
そうですね。そこが、こう、なんだろうな。人を助けるっていうことの意味合いの違いが、まあ、ガーディアンズ・ギャラクシーと本作の差があると思うんですけど、もう、ガーディアンズ・ギャラクシーは、仲間が死んだら自分が死ぬのと一緒だって思ってる人たちだから、うん、もう、一連託書、もう全部ぶっ込んで助けに行くっていう、そこに迷いがそんなない人たちの話なんですけど、やっぱり本作って他人なんですよね、どこまで行っても。でも、他人だけど、なんか助けようっていう、その距離感だなと思うんで、うんうん、もしかしたら、善の描き方としては、サンダーボルツの方がいいバランスなのかなって気もするんですよね。善、うん、っていうものに対しては、うんうん。自分が別にどうこうじゃなくても人を助けるっていう。
そうそうそう。
まあまあ、まあ、感情移入はしてるんですけど、
うん、
なんか完全、自分と紐付いたものとして思ってるわけじゃないというか、
うん、
自分に近いなって思える人を助けられるかどうかっていう、命レベルで繋がってるわけじゃないけど、みたいな、そういうことなのかなってちょっと思ったりはしましたがね。
うんうん、
だからなんか、
うん、
今回のその、なんというか、ちゃんと一応なんというか、ヒーローっぽいシーンがあるじゃないですか。
はい、
車飛んできてそれを、わーってなってる人を助けるとかっていう。なんかそこは結構、まあ、ある種アクション的な見せ場でもあるし、結構展開的にもその、シームレスな感じはすごい受けたので、はい、多分それかなと思いますね、うん、なんか。
僕あのシーン、本作一番好きで、ちょっと泣いちゃったんですよ、なんか。なんて言うんだろう。その要は、普通の僕らと地続きの彼らが、人を助けれたんだっていう。
うんうん。
なんか割と最近のヒーロー映画で、珍しいと思う。珍しいというか、王道的なシーンではあると思うんですけど、うん、案外やられてないかったシーンだし、ある意味、ジェームズ・ガンは絶対逆にやらないシーンなんですよね。そう。って意味でも、普通に生きてるというか、仕事をこなしてる中で人を助けることもあるっていう、
うん、
なんかそれをすごいストレートに食らって、た気がして、なんかちょっと自分にも勇気をもらえるような気がしたというか、あれこれぞ見たかったヒーローかもしれない、うん、ちょっとあのシーンの一連のシークエンス見てて思っちゃったんですよね。
うん、
うん、本当になんかその満員電車でお年寄り席譲りましたみたいな感じの親切心、うん、本当に何気ない親切心から来るヒロイックさみたいなのが今回あったなって、
うん、
やっぱちょっとそれは思いました。うん、
うん、
そういうちょっといわゆるヒーロー的な活躍をするみたいな、誰かを助けるみたいなのが、うんうんうん、まあ、何かしら豆込みヒーローのもので入るみたいなシーンありますけど、
うん、
結構今回の好きでしたね。なんか本当に大石さんが言ってくださった通りなんですけど。うんう
ん、なんでしょうね、その、あのシーンの人助け自体は、 まあ、彼らにとってすごい困難なことではないと思うんですよ。普通に、まあ、うんうんうん、その、できる範疇のことというか、むしろ、その、強大な敵を倒すとかはできないじゃないですか、
うん、
彼らは、
うんうん。
でも、人助けをできるわけですよね。で、その、彼らにはその、人助けする能力があって、それをやっていいタイミングがそこにあったからやっているっていう。
うん、
でそこは、損得を抜いてる状態のものとしてやってるというか、まあ、やれるからやりますっていう。でもそれって結構大事なことやなと思って、
うんうんうん、
その別にやらなくてもいい善行をやるってすごい大事やと思うんですよ。そうですね。
うん、
彼らにはその機会がなかったから、
うん
うん、
それを与えられたっていうその解放感があるシーンでもあるなと思って、
うんうんうん、
結構いいシーンですよね、あそこ。
そう。なんか地味だけどめちゃくちゃ良かったな、
そうそうそう、
とは思いました。うん
うん、
まあもちろんその絵的には一番派手かもしれないですけど、なんかこうめちゃくちゃここでございって演出されてるわけじゃないのに、なんかすごいいいんですよね、あそこね。
うん。
そう。
まあ、あとちょっとそれで言うとなんですけど、まあ多分いろんなところでサンダーボルトの話する人がみんな言ってると思うんですけど、タスクマスター問題どう思いますっていう。
ああ。なんか、その、なんでタスクマスターはああなったのかっていう意図みたいなのを監督がなんかインタビューで言ってるみたいなのを見たんですけど。
は
あ、
はは
あ、まあ、彼らが起こり得る、その一つの未来の形がああだよねっていう。
なるほどね。うん、はあ、はあははあ、
ああなる可能性があったよね、彼らにはみたいな。
うん。
のの、まあ犠牲になってしまったのが、まあ、タスクマスターになっちゃうんですけど。
うん。
うん、
まあ、それがうまくいってるかは別としてっていう
。まあ、それはそう。
うん、ええんですかね、それはっていうのは、正直。まあだからその、まあそれを、その一人キャラクターをもう、あっけなく死んでしまうみたいなのって、うん、まあそれ、まあスーサイドスクワットでもちろんそれやってましたけど、ある意味ね。
うんうんうんうん、
スーサイドスクワットならそれはある種のロアクサとしてガハハってできるけど、
うん、
今回の話であんまそれやらなくても別によかったくねえかなっていう、
うん、
のは、ちょっと思いました、
うんうん。彼らの人生のもしもの姿って常に彼らの背中側に漂ってるから、
そう。
なんかわざわざその一つの可能性を一つのキャラクターに預けて描かなくても、彼らがギリギリなのは全然伝わってくるとは思うので、
うん、
そうなんですよね。もうそれこそセントリーとそのセントリーの中から、現れるボイド、
うん、
で、十分伝わったりする、
うん、
と思うから、
うん、
いや、別にそんなことせんでもって感じはしました、
うん
うんうん。単純にポスターに入ってるキャラが早々にいなくなるって、もうすっごい違和感なんですよね。
そうっすよね。
っていうかまあ、うん、まあ、これ、もうネタバレ全然ありなんであれですけど、今、宣伝的にもサンダーボルトのタイトルが変わってるっていう
話
あるじゃない
です
か。いや、わかるんですけど、そこで僕ら盛り上がってないじゃないですか。
そうそう、そうなんですよ。ここまで
映画の話って、うん、この映画の良かったところ、
うん。
うん。なんか、なんだろうな。あんま、ある意味噛み合ってねえんだよなっていうのは思います、なんか。
うん。
うん。
うん。その、やっぱ MCU という中でやらなきゃいけないからしょうがないのかもしれないんですけど、
うん。
うん
うん、
実はでも本当にやりたかったというか、僕らがすごい良かった、今まで良かったって言ってたところと、実はちょっと相性が悪かったりみたいなのはあったのかもっていうのは思いますね。
彼らって今後アベンジャーズを名乗っていくんですかね、どうなんでしょう、
じゃないでしょうか。
そうっすね。
はいはい。
もう散々地味だ地味だって劇中でも言われてましたけど。
ねえ。
いや
ザ、ね、ニューアベンジャーズなんて、大層なお名前つけられてっていうか、まあその、まあ、てか、あとまあ、もやもやが起こるが、それ宣言するの、バレンティーナじゃんっていう。
そうなんだよな。
お前かいっていうかね、お前はなんかあれだろ、一回、ボコられた方がいいだろ、みたいな、とこあるじゃないですか。
うん。
ちょっとね。
その消化不良感ですよね。
うん。
いや、そもそもアベンジャーズって、そんないい人たちだっけって僕ずっと思ってはいて。
う
ん、いや、
そうっすよ、そうっすよ。
うん。 まあ、世界何回か救ってるから、その、名声で一つのその正義の権威に象徴になってるとは思うんですけど、個々人はまあ大概じゃないですか。
うん、まあ、そうですね。
バラバラですよ、うん。基本バラバラな人たちが何かのきっかけで、大きな何かのきっかけで集まるっていうものがアベンジャーズなので。
うんうんうん、そう、もうこう、すっごい、なんというか、周りに肩肘張りまくってて、ぶつかり合う個人同士、それぞれがもう単独作品撮れるぐらい一国一城の主たちなわけじゃないですか。
うん、
もう絶対一緒になったらぶつかるぐらい、我も強いし信念も強い人たちが一つになるからこそアベンジャーズアッセンブルって価値がある言葉だと思うんですけど、
うん、
ニューアベンジャーズって別にそこまで我を張り合ってる人たちじゃないっていうか、まあなんかトイレちゃんと流してくれやぐらいの、あれは言い合うかもしれないですけど、
うん、
まあそんなにお互いに期待してないじゃないですか。
うん、
なんか、その人たちが、アッセンブルしても、まあ、そこまで、というか、チームでしか成立しないじゃないですか。その、個々人の花は圧倒的に、実力も足りないし、花も足りてないから、
うん、
彼らって、こう、集まった状態で、ようやく、一人前って言葉ちょっと良くないですけど、その、なんでしょうね。
うん、
ちょっとなんか、ちゃうなっていうか、なんかちゃうなって気持ちはあるんですよ。もうサンダーボルツの方がいいですよ。
そうそれやったら。そうね。うん。
彼らはサンダーボルツであってほしいですよ、はい、僕は。
そうそうそうそう。
サッカーチームの名前でいいじゃんって思いますよ、
う
ん、本当に。
そう、うん、だから、そうです。だから、ネタとしてね、その、映画のラストでそういう、ある種ちょっとダークっていうか、ちょっとだけこうジョークとして、ニューアベンジャーズになることになりましたよ、うん、はいいんですよ。
うん。
でも、映画のタイトルまでその興行側がそうしちゃうのは、なんだろうな。
うん、
うん、っていう気は、しますね。
うん、
あと、
うん、
やっぱアベンジャーズが集結する理由って、やっぱり基本的に、誰か大切な人が死んだから、みたいなことが多くないですか。
うん、
アベンジャーズ一作目とかも、コールソンが亡くなって、バラバラなチームがこう結束するとか、
うん、
まあ、サノスのあれのせいで、うん、指パッチのせいで集まらざるを得ないとか、なんかそういうなんかこう、うん、そういうなんかやっぱ、まあ、リベンジというかね、
うん、
ものが結構、すごい、まあ、マッチョとは違いますけど、まあある種そういう、まあなんかアメリカっぽいなって言ったらいいのかな。的なやっぱきっかけで集まるチームだと思うんで、
うん、
そういう意味ではやっぱり彼らは違うじゃないですか、やっぱり。う
ん、仕事ですからね。
そう、仕事だし、大したことない距離感で、
うん、
でもそこで親切心というか、
うん、
は、なんかその彼らの周りには、なんか無垢なというか、こう自然から発せられる何かで緩く繋がれるみたいなチーム、うん、だから、
うん、
だから僕は本当に、サンダーボルツという、その、なんてことないサッカーチームから取りましたみたいな、小さい頃の、
うん
はい
うん。
っていう彼らの距離感のその結束力みたいなのが僕はすごくいいと思う。
うん、
特別だと思うんですよね、それは、うんうん。
いやー、めちゃくちゃいい名前やと思うんですけど、
ね、
うん、その、おじさんがおっしゃってたみたいに、最後ニューアベンジャーズって出てきた後、最後にクエスチョンマークが出てきて、古典みたいな感じのギャグだと思うんすよね。
うん、
昔のモンスター映画みたいに、ジ・エンド、ハテナみたいなの。
そうね。
みたいな感じやと思うんすけど、いやーね。だから実際サムも、おめえらなんてアベンジャーズじゃねえって言って、権利を抑えきてたじゃないですか。
そうですよね、なんか。うんエンドクレジット5のやるとかもそういうね、はい、感じでしたけど、
はい。うんうんうん。
てめえらみたいなサラリーマン集団にアベンジャーズは名乗れねえっていう感じじゃないかなって。
あまあ、それで、なんか商標の話になるんだってところが、なんかなんともビジネスだなと思いましたけどね。
いや
そうそう、
ちょっとアメリカ的でおもろい。
訴訟を込んだそこでっていう。
まあ、てかやっぱ、あれを風潮してるのがやっぱバレンティーナっていう超うさんくせえやつっていうのも込みでやっぱり信用ならねえ感はやっぱあるんだと思うんですよね、世間的に
も。いやーめちゃくちゃ。
だって仮にも弾劾とかなんか、聴聞会受けてるような人ですよ。そんな人が高らかに宣言するわけですよ。
うん、
何を信じられるというかみたいな感じしますよね。
いや、受けるから、その場のノリで何か言ったって、今の大統領と一緒じゃんって思っちゃうから、あいつがやってること、ザ・ボーイズと一緒じゃないですか。
ああ、そうですよね。うん。
うん。セントリーって、ホームランダーの、双極性障害版みたいな感じじゃないですか。
いやいや、まさに
すごい、そっくりだなって思いました。
うん。まあ、ただ、その、彼らがアベンジャーズを名乗っていい、お膳立てみたいなのは結構丁寧にやってはいて、
うん、
まずニューヨークに、こう、めっちゃ悪い奴が来て、それをチームが人助けしていくって、
うん、
アベンジャーズ1でやったことをなぞってますよね。
そうですね、
うん
うん。
はい。で、なんか、人がボンって消えちゃうのを助けたっていうのも、エンドゲームからの流れ。
うん。
うん
を解決したっていう。だからその、ニューヨークの人たちにとって、むちゃくちゃでっかい危機的状況を解決したアベンジャーズの2回の活躍なわけですよね。その2つって、
うんうん。
チタウリとサノスっていう、アベンジャーズの1と、インフィニティ・ウォーとエンドゲームのでっかい2つを、彼らが一応なぞってるから、
うん、
あ、今のアベンジャーズ、彼らかもしらんなっていう、その流れに、乗れちゃうこと自体は分からんでもないけど。
うん。
でもこれマッチポンプじゃん、バレンティーノ。
いや、そう。みたいな。まあ。
っていうね。
まあ、それ言ったらね、もともとのアベンジャーズだって結構マッチポンプしてるんですけどね。
そこもトレースしてるのかいみたいなっていうね。
自分で作った危機自分で解決してみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
そっか。そっか。もともそっか。っていう。
そう、よくよく考えると元からそんなろくな集団ではないっていうのもあるんですけど。
そうですね。
うん、
あと、地味にエンドロールで流れるサンダーボルツのテーマ的な曲が、やっぱアベンジャーズのテーマちょっと地味になぞってるなっていうのは思いました。いきなり。
あ、そうですね。
フレーズに似てんなと思いました。
うんうんうん。いや、それでその、ボブの顛末というか、セントリーの顛末は、
うん、
これは結構、よくやったなって思ってるとこではあって。はい、
うん。
いや、むちゃくちゃいい。
素晴らしいです。
はい。
そう。もう、あえてボンビャクのって言い方をしますけど、
はい。
多くのヒーロー映画が、ああいうボイド的な存在が現れた時に、その、光、ライト側というか、理性側のキャラクターが、そのボイドを倒すっていう描写をすると思うんですよ。
はい。
で、自分の中から消し去るというか、もちろん、ちょっと何かが残るかもしれないけど、うん、それで、などが解決していくというか、まあ、まさにそれこそ、
うん、
ハルクとかもそうかもしれないですけどね。
うんうん。
すごいやっぱ、ハルク的なポジションだなって思いましたね。うん、やっぱ最後見た時は、うん。
うん。
そう、でも、まさに、今のハルクがそれを共存するって道を歩んでるように、結局決死されることはできないっていうか、むしろそこに飲まれてくっていう、
うん、
消そうとすればするほど。
うん。
だから結局それはもう、なんていうかな、本質的な解決ではないんだけど、依存先を見つける。それはだから、ジェームズ・ガン的なファミリーを見つけることではなく、
うん、
緩く頼っていいんだっていう、
うん、
つながりを見出すことで解決するっていうのが、
はい、
ちょっと見事だなと思って。
はいはい、
うん。
いやー、僕ね、ボブがラストで役に立ってないっていうのがむちゃくちゃよくって、
うんうんうんうん、
それがいいなと思って、だから、その、役に立たなくても、そこにいる、価値があるって言ってるラストじゃないですか。
そうですね。うん。
あれで、その、ボイドの力を使いこなせて、うん、ちゃんと、ニューアベンジャーズの一員として活躍できます、みたいなのになったら、結局、力がなければ、あるいはそれを使いこなせなければ、いていいってならないみたいなことになっちゃうじゃないですか。
うん、うん、うん、
で。そうじゃなくて、ただ、特に力はないボブとしてあそこにいていいってなってるのむちゃくちゃ良くないですかあれ、
うん。いや、そうなんですよ。めっちゃケアなんですよ、あれ。ケア、というか、
うん
うん。
うん。
いや、元のアベンジャーズやったら絶対自分の価値証明しないとあの組織の中って入れないじゃないですか、絶対に。
いや、絶対トニー・スタークからすげえ嫌味言われるんだろうなっていう。
いずれーってなりますよね、うん、きっとね。
うん。
うん。
うん、
だから、本当にその場にいていいというか、そばにいてくれるみたいなことの大切さってそういうことだなって思いましたよね、あのラストとか。
うんうんうん。
だし、あとやっぱ最後の決着のつけ方がやっぱその、 剥がすっていうところとかは、すごい、うわーってきましたけどね、僕は。
うんうんうん、
本当にその倒すんじゃなくって、まあ、共存を選ぶためにも、一体化させないっていう。
はい、
で、そこでやっぱ、まあ、ある種こう、抱きしめてくれるみたいな人がそこにいてくれるみたいなことが、まあ、それがどんなにこう、なかなかできなかったかこれまでみたいな。ことを思うと余計にそれがすごく尊い瞬間だなとも思うし。ってこともすごい見ながら思いましたね。
あのラストてかボブマーレの顛末ってアドレセンスとかにも通じるものあるんじゃないかなと思うんですよね。良くないものを排除しなさいってなったらその良くないものを消しされない自分っていうものはどんどん追い込まれていくと思うんですよ。そうやってあのボブがボイドをあの世界の中でボコボコにしてたのと同じだと思うんですよね。結局、良くないものを排除することで一旦解決したとしてもその排除するということで解決するという手段がこの世にあること自体がまた次の嫌なものの芽を生んでしまうわけじゃないですか。そうじゃなくてそのままいていいですって言うっていうことが解決って結構僕本質的なことだなと思ったですね、あそこは。
いやそうっすよね。その何か証明しなきゃあるいは誰かの評価を受けなきゃいけない、まさにそのアドレセンスの中でそのジェイミーが抱えてるのって他者評価の罠にはめられてるというか、その呪いを受けてるっていう、そこが男性性の本質なんだってことだと思うんですよね。
そうですね。
お互いに評価され評価し合う中でその価値のある人間であるっていうことを示し続けなければいてはいけないっていう、で確かにそれに対してこのサンダーボルツはそうじゃないラストを迎えるじゃないですか。で、これって結構ここまでの MCU の中で意外とされてこなかったというか、まあなんならマーベル映画全体の中でも結構ヴィランっていつも悲劇によって生まれてくる。まあそれは現実社会のあの犯罪とかももしかしたらそうなのかもしれないですけど、っていう中でそこに対して理解はされど、結局そこの最後は対決というか、その上での、まあ、殴り合い殺し合いみたいな形で終わってしまうことがいつも多かった作品群の中で、そうじゃないラストを迎えてたのは結構何度かんと初めてって言ってもいいんじゃないって思うぐらいには、すごいいいラストだったなと思って、そう倒さなくてもいいヒーローはっていう、
そうですね。いや本当にサンダーボルツで描いてるのはある種のメンタルヘルス的な側面での、でかなり重い苦しんでいるキャラクターって、例えばワンダとかそうだと思うんですけど。けどやっぱり、まあ、今回サンダーボルツみたいな感じではやっぱいられなかったわけで、みたいな。とかもあるし、こういう関係性があればよかったのにな、みたいなのは思いますね。あと、MCU じゃないですけど、あの、ジョシュ・トランクのクロニクルのあいつとかにもこういうのがあればよかったのにな、とかも思いますし。ちょっと若干そのメンタルヘルス的な部分とあとちょっと全体のどんよりした空気感含めてちょっとジョシュトランクっぽい映画だなとも思ってたんですけど、ちょっとクロニクルのあいつのこととかも思い出してしまうぐらいにはちょっとセントリーってキャラクターのそのちょっと闇を抱えた存在としてのキャラクター造形がすごく良かったんだろうなと思いましたね。
彼らがあんま強くないっていうのがそこに効いてるなとは思うんですよね。
そうですね。それこそ多分相互評価とかしようもんならなんか多分お互い傷つけ合うことしかできないっていう、バランス感でもあるしなっていう。もちろんその冒頭の言い合いとかは割とこうしっかり言って芯を食ってるからそれぞれ結構傷ついてるじゃないですか。そのエレベーターを登りながら。でもなんか、だからこそもう言っても仕方ないというか、そこの評価じゃない軸で考えなきゃってなってるのは、確かに今の時代に求められてるというか、そういう人たちが集まって、でもそれでも集まれば会社として仕事ができたりするわけじゃないですか。それがサラリーマンだよっていう感じがするし、なんならそれが僕らだよとも思うし。
そうですね。サラリーマンであり、 ネットでなんとなく繋がってる誰かさんみたいな距離感だし、
う
ん
う
ん
う
ん、みたいな。
そう。だって、僕ら全員はトニー・スタークにはなれないんですよ。うん、
そうですね、
うん。トニー・スタークになれなければ、キャプテン・アメリカにもなれない僕らが、うん、じゃあどう生きていくかって言ったら繋がって、集団の中で役割を果たしていくしかないじゃんっていう。
うん、
で、そこに、それは役割を果たす中で別にそこが何か評価の軸じゃなくて、いれば役割になるんだよって描いてるというか。
うん。
うん。なんかそれって今の社会で一番求められてる寛容さそのものなんじゃないかなっていうのはちょっと思いますよね。
うん。
ファミリーじゃない共同体のあり方って感じですかね。
うん、うん、うん。そう。だからなんかね、最後にアベンジャーズって言われてると、そういうアベンジャーズのまた評価の軸になっちゃうからな。嫌なんだよな。
うん、サンダーボルツはサンダーボルツがいいですよ、
う
ん、
そう。
いや、もう絶対そう。絶対そう。
そう。だって比べられちゃうじゃないですか。そしたら、まさに最後そうなってましたけど。
うん。うん、
確かに。
そう。同じね、土俵に立ったら、同じ軸で評価されて。
うん。
うん、
そうだったら、あれあんまり役に立たない人たちだなってなっちゃうじゃないですか。
いや、うんうんうん、
次のアベンジャーズとか、あの、作品としてのアベンジャーズで彼らがどれくらい活躍できるんだろうとか考えてしまうとちょっと、ねえ、だって今からファンタスティック4来るんですよ。
いや、そうなんすよね。もうドエリートたちがね、
ねえ、来るなみたいなね、感じでしたけどね、最後ね。
もう、ゴリゴリの超エリート、アメリカの栄光を背負ってるようなヒーローたちがやってくるわけでしょ。
余計やんじゃいますよね。他者評価という意味で軸で考えるなら、やめてほしいですね、なんかね。またなんかボイドが生まれちゃうじゃん、みたいな。
まあそこでなんか食らいついてほしくはありますけどね。
まあね。
私たちがアベンジャーズなんだよって。
ああ、確かに。
うん。言うことを言って、うん。
なんかすごいですね。その、ガーデンズ・オブ・ギャラクシーは、その、他者の家族が出来上がっていく過程を、ああ、よかったね、君らはって思って見てたのに、いつの間にかサンダーボルトは僕らもサンダーボルトになってますね。
ね。こんなに感じ寄せてると思ってなかったし、うん、なんかこう喋ってみて。
うん。
うん、いや僕、あの、自分がガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに入れるとは思わないけど、サンダーボルトやったら、うん、部屋の掃除とかしてたらいてもいいかなと思いますもん。
確かに。
いや、ヤンキーものとかって見てたら、あの、見てて楽しいんですけど、絶対この、うん、中に入ったら、僕、パシリさせられるわ、みたいに思っちゃうから。
そうっすね。僕もあの、オフィスのテーブル磨きぐらいはしますんで、みたいな。入れてください、みたいな。
僕もあの、アレクセイの終わらない話をただ聞いて、うんうんって言うことはできますよ。
ね。
ちょっと話関係ないんですけど、
うん、
ファンタスティック4が来る、あの、ポストクレジットのシーンって、
うんうん、
あれって他のマルチバースから来てるってことなんですかね。
さすがにそうなんじゃないですかね。予告見る限
りだと思いますよ。
ねえ、
うん、
明らか世界線違うニューヨークだと思いますよ。
だってそもそも今までずっと MCU の話やってきてファンタスティック4の存在って一切触れてないじゃないですか。
うんうんうん。
でも、ファンタスティック4って、あの、マーベルの中でも、本家本流、最大のヒーローみたいな感じで、そこ無視してここまで来れるはずないから、
うん、
別のマルチバースから来て合流しかないと思いますよね、
まあ、
そこ
ですね。まあ、そこにね、X-Men も絡めようって考えてるわけですから、
はい、
もう多分それしか多分ないよなっていう。
うん、そうっすよね。
うん。
うん、そうっすね。
いや、そこは楽しみなんですよ。あの、
うんうん、
前も話したけど、僕、ファンタスティック4をめちゃくちゃ楽しみにしてるんで、本当に。
あのビジュアルはね、確かに。
はい、
ね、楽しみですよね。はい、
もうすぐですね。
うん、はい、そうっすね。まあ、でも、そしたら、あれですよね、ドゥームズデイなんですもんね、次が。
になりますよね。
うん、あ、もうそうなるんですか、ね。
そうそうそう。
そうなのか。その間ないのか。
なんか、全然、準備ができてないっていうか、あ、そう、もうそうなのみたいな感じがちょっとしてるんですけど。
うん、ちょっと、その、フェイズ4のヒーローが、どういう人がいたか、今、全然整理されてなくて、
うん、
あの、
うん、確かに。
アッセンブルした時に誰がいるんだっけみたいな、ちょっと今僕、わからなくなってきてるんですよ。
うんうんうん、
それは、うん、確かに。僕もわかんない。うん、僕もわかんないって言うとあれですけど。
うん、
そっか。早いな。早いな。って感じがしますけど。うん。
で、ロバート・ダウニー・ジュニアがドクター・ドゥームをやるわけでしょ？
そうっすね。うん、だから、別の世界線の、なのかしらっていう、
はい。はい。
ことですよね。
まあ、はい、ある意味、トニー・スターク暗黒面って感じはしますけどね、確かに。
まあね、ドクター・ドゥーム、そういうキャラかもしれないですね。
うんうんうんうん、
うん、うん。はい、まあ、ちょっとこれからも楽しみは残ってるなっていう感じで、うんうん、では、はい、サンダーボルツの話は終わっとこうかなと思います。ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回開催日は5月31日土曜日です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマ、X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第211回サンダーボルツの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。